こんにちは、佐藤あかりです。今日もちょこちょこラジオを聞いてくださってありがとうございます。この番組では最も自分を生かせる場所で生き生きと才能を発揮して存分に喜びを感じながら生きたいという思いを抱いて、仕事と働き方を変化させてこられ、今生き生きと輝きを放って活動されている方をゲストにお招きしてキャリアインタビューをお届けしています。今回のゲストは前回に引き続き都市鉱山発掘家の赤木光弘さんです。都市鉱山発掘家という言葉もですね、だんだんこれを続けて聞いてくださっている方に耳慣れてこられたのではないかと思いますが、都市に埋もれている宝物を発掘して世の中に再び送り出す、そういうお仕事のことをネーミングされています。赤木さんはですね、これまで過去3回にわたるお話を伺っているんですけれども、大学時代から月に30万を超えるお仕事、営業マンの仕事をされていて、実際就職された後もご活躍をされ、その後起業され、でも起業をしてですね、古物商をされている時に、発端は人助けみたいなことですけれどもね、頼まれて、じゃあちょっと立て直しやってみましょうかっていうところで、関わった資金調達のところから反社会勢力に干渉を受けるようになってしまって、あとそういう生命の危険を感じるようなこともあったのが、ようやくですね、警察の力も借りてなんとか吹っ切りました。でそこでもう一回一から出直しっていうところで前回終わったわけですけども、ここからですね、どういうふうに立て直しようと、立て直しどころかもう大復活されてるんですけども、どんなふうに今に至ったのか、じっくり聞いていきたいと思います。後半ではですね、皆さんへのインタビューも、インタビューでは皆さんへのですね、メッセージも伺っていきたいと思いますので、ぜひ最後まで楽しみに聞いてください。それでは今日もこの曲でエネルギーチャージしていきましょう。東野桜子さんでフライハイ。
にちは、シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、では今日も早速赤木さんにお越しいただきましょう。赤木さん、今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
前回ですね、ようやくその反社会的勢力の干渉を受けないで済むっていうところに来られて、
はい、
もう一回力で直したということで、はい、スタートするというところに行ったんですが、はい、そのちょっと反社会的勢力の方々から干渉を受けてる時に、はい、まあ、生活が厳しくて、
はい、
まあ、ご自宅にあるものを売るだけではなくて、まあ、外に落ちてるものとかを、まあ、めぼしいものを拾って売るっていう生活をしていたという、それがその後の仕事につながったというふうにおっしゃってたんですが、その辺からちょっと詳しく伺ってもいいですか。
はい、そうですね。で、まあ、結局逮捕者が出て、僕会社を、まあ、全部取られて仕事も全部なくなってしまったんですよね。で、なくなってしまったんですけど、まあ、家族いますから生活しなきゃいけないので、まあ、お仕事を探すんですけども、万が一ちょっと例えば就職とかして、その反社会勢力の方が仕返しに来るなんていうこと、その会社に来るみたいなことになったら、すごいちょっとやっぱり迷惑かけてしまうので、日払いのバイトばっかりをやったんですよ。もう本当に取っ払いっていうやつ、一日行ってその終わったら仕事お金もらえるっていう、もうどっか他の仕事とか引っ越し作業員とか派遣のなんかとかですね、いろんなことやったんですけど、その中の一つに、不用品回収の、まあ、日払いのバイトがあって、それがですね、ちょっと僕の復活のきっかけになるというか、っていう流れがありました。
それは どういう感じだったんですか。したら、
うん、結局、まあ、いろんなことをこう虐げられてる時に、いろんなものを周りのものを売ったりして生活してたじゃないですか、はい、でそうするとですね、世の中で欲しいものが、欲しい人がいそうなもの、要はもう需要があるものですね、そういうものがこう、そういうものの嗅覚がもう研ぎ澄まされたというか、
それで売らないといけなかった、
ね、そうです、何でも売って生活をしてたので、はい、そういう下地ができてたんですね。
これは売れるぞって、
そうです、もう見た途端に、あ、多分あれはいくらぐらいになるなとかっていうのが、
すごい見聞きじゃないですか
見えるようになってくるんですよ。
あ、じゃあもう今ももしかして道歩いてたら、はい、あれっていくらで売れるなって感じ、
あ、もう
ポンポンポンって出てくる、
出てきます
ね。すごいなんかターミネーターみたいですね、まあ、ターミネーターこう歩いてるとデータでこう入ってくる、
なんかスカウターみたいな、
そうそう、はい、ああいう感じなんです、
はい、
すごい
あんなイメージです、本当に。
そうなんですか。
だからそういう状況になってたので、で不用品回収のバイト、たまたまそのためじゃなかったんですけど、こんなバイトあるよって言われて行ったんですよ。そしたら、もう本当初日でもうすごい覚えてるんですけど、オフィスのなんかコピー用品、コピー器具とかその辺をこう回収する仕事だったんですね。でコピー機ものすごい重くてそれ運んで、そしたらその周りにある段ボールみたいなのもそれも捨てちゃうんで持ってってくださいって言われたんですよ。それがね、トナーだったんですよ。コピー機で使うじゃないですか、トナーって。あれってすっごい高いんですよ。買うと、新品で買うと。純正のメーカー品で2、3万するんですね。で、中古品、まあ、要は、再販物でも多分1万以上するんですよ。で、それはすごいいっぱいあって。で、それ、ドライバーさんにどうするんですか？それ、こんなの捨てちゃうよ。高いんだよ、俺、助けんの。って、処分量もすごい高いやつだったので、これもらっていいですか？って言ったら、いや、いいよ、持ってって。って言われて、持って帰ったんですよ。まあ、結構な数だったんで、それをですね、家帰って調べたら、1本多分2、3万とかで売れてるやつばっかりだったんですよ。あっという間に20万ぐらいの。
1日で。
1日で。
茨城やってる場合じゃないみたいな。
これは、これはなんだって思って、そっからですよ、本当に、不用品回収行くごとにですね、まあ、不用品回収のお給料自体は、日当で1万円とかなんですよ。毎日こう働いてね。でも、僕が拾ってくるというか売却できるものが、1日平均すると5万円ぐらい
まさにトレジャーハンティング生活がここで始まるんですよ。です、
だから最初はね、本当最初の1ヶ月ぐらいはなんかもう1日行くごとにお金が、増えるから休めなくて、 もうほんと30日とかそれ以上連チャンで行きましたね。だから100万以上の金稼いで、
すごい。
そんな
のがあって、でもだって働いてる人は他にもいるわけじゃないですか、
はい、
で誰も要は気づいてない、
気づいてないですよね、はい、
無駄になることないですよね。その前 の, あの苦しい生活が、
はい、
その嗅覚を研ぎ澄ませたわけですよね。
そうなんですよ。そこでその不用品回収で一気に覚醒しちゃったんですよ、
まあ、これもいくらだ、
ね、これもだ、おこれもって言って、
でしかも処分費かかるから持ってってって感じだしね、向こうも喜ぶし、
はい、
自分もハッピーだし、ね、
まあ、多分でも僕がスーパー20万30万儲けてるとは思ってなかったと思うんですけど、
はい、知らない、
そう、なんだこの物好きはと思ってたんと思うんですけど、でもまあそんな状況でしたね、
はい、そこからそれだけでもねだいぶもう稼げてますけども、
はい、
なんか同時にでもなんかこう掃除することで、はい、なんかそれまでの大変だったなんか精神状態が、
はい、
良くなったというのを伺ったんですけど、
そうですね、あの結局、まあ、物を片付けるというか病院キャッシュでゴミを片付ける仕事じゃないですか。で、分かりやすく言うと、例えば家一軒遺品整理とか、まあ、今多いんですけど片付けたりするんですね。でも本当にもう亡くなられた時のまんま生活のまんまもう残ってたりするんですよ、まあ、ごっちゃごちゃな状態ですよね。でそれが家が一軒空になると、なんて言うんでしょう、まあ、達成感もすごくあるんですけど、あの風通しが良くなるというか、あのそれを繰り返しているとですね、自分の精神状態もものすごいこう綺麗になるというか、あのすっきりするんですよね。これがあの、まあ、正直こう病んでましたから、それまでは。
そうですね、はい、なんとか切り抜けたとはいえ、かなり追い詰められた精神状態で、はい、結構どれぐらいですか、1年
1年弱ぐらいですかね、
過ごされる、すごい精神力だと思うんですけど、まあ、でも、ね、安らがないそういう状況で1年近くって結構ね大変ですよ ね,、
まあ、ね そういうのでこう、まあ、自分がこう浄化されるじゃないんですけど、そんなことがあって、で結構この仕事にどっぷりと入っていく感じ。
宝探しだけじゃなく、寺探しができる上に、
そうそう、
心のなんていうか精神的に浄化されて健康になっていくみたいな、
はい、ちょっと言葉違うかもしれないんですけど、なんて言うんでしょ う, こうやっぱりちょっと人がやらない、やりたがらない仕事の範囲に入るものだと思うので、なんて言うんでしょうね、でも意外に喜ばれるお仕事なんですよ、うん、ちょっと徳を積むじゃないんですけど、うんうん、そういうところが
徳積みみたいな、
はい、ところがあって、あの、まあ、これはちょっとあの、ね、それこじつけじゃないのって言われるかもしれないんですが、運はすごく良くなるんですよ。なんていうかね、まあ、そういう
用心もしてるしね、しかも人のためになってるし、
そうだから
きれいに整理して、しかもなんかだって不良品っていう言葉が悪いけれども宝だと思ったら復活させて、
ね、
また世に送り出して誰かの役に立つように物も大事に扱ってるわけですよね。
そうなんですよ。で結局なんていうんですかね、まあ、いろんな最初は本当にお金のためだけだったんですけど、物とかってね、やっぱりその人から忘れられちゃってる状態ってなんかこう魂が抜けたというか、まあ、それこそゴミなんですよ、
うん、
でもね、それをちゃんとこう見つけて、どういうものだったんだなっていうことを見ることで、なんかこう戻るっていうんですか、蘇る的な感覚が得られる時があるんですね。でそれを売却すると、まあ、いい値段ついたりとか、
あ、ちゃんと綺麗に掃除して修理して、
ゴミをゴミとして売るんではなくて、ゴミをもう一回生き返らせて売るっていう作業を結構、まあ、意識してたわけじゃないんですけど、
ご自身で結構磨いたりとかされるっておっしゃってましたよね。
磨いて調べてどういったもんだなっていうことが分かると高く売れるみたいなところが実際あるんですよ。でそれは結局ね、でもあのやりながら思うのは、あの人も同じで、やっぱりこう自分自身もなんかこうちょっと自分自身で自分を忘れるというか、
なんか没頭して、
そうです、なんか途切れてたものが、あのちゃんとこのその人自身を思い出すことで物もまたつながるっていうか、物もやっぱり一緒、物も人もやっぱちょっと一緒だなってすごくそこで思ったりとか、あの そうなんですね。だからちょっとこの職業にはものすごい助けられたというか、
なんか素晴らしいお仕事だなっていう一般的にその不良品回収と言ってしまうと、はい、また違うイメージがついてるような気がしますけれども、はい、まあ、これを今聞かれてる加部さんの話を私と一緒に聞かれた方は多分すごく違うイメージを今持たれたと思うんですよ。なんかそういう、まあ、これ元手がいらないし、はい、まあ、赤毛さんはもともとその過酷な生活の中で目利きになっていたというのはありますけども、はい、でもそれができるようになればそうやって、そのご自身にとってもお金が稼げる手段だし、しかも整理をすることで精神的に清らかになっていったりとか、はい、捨てられたものがまた復活してね、役に立つものとして世の中に出ていったりとか、すごくいろんないいものがあるということで、なんかそれを今後もっと人に広めていかれたいというふうに考えと伺ったんですけど、
はい、
ちょっとじゃあ2曲目聞いた後に、はい、そのあたりをまた聞かせていただいていいでしょうか。
はい、
では帯義行さんで愛と勇気と魔法石。
このまま時間が止まるよ、時計は2つ半に重ねて遠く探してる手を振った君を、アメジスト握った左手覚悟を決めて渡すけど、壊れそうな距離が今も怖くて、このまま
こんにちは、シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、ではですね、早速そのさっきですね曲をかける前に、ちょっと続き聞きますっていうふうに言ってた、はい、これからの事業の展望というんですか、はい、お考えのことについてお聞かせいただいてもいいですか。
はい、はい、そうですね、この不用品回収っていう仕事でものすごい助けられた部分があるので、これ自体は続けていこうと思っています。で、プラスですね、この、まあ、なんていうの、ここで学んだことって言ったら変なんですけど、そういうものを情報発信としていろんな人に伝えていきたいなっていうのもありまして、まあ、それこそちょっと、まあ、本にできたらしたい部分もありますし、こういうのをやってみたいんですとかっていう人がいれば、なんか私が教えられることがあれば教えたいなっていうのもありますし、まあ、ちょっとそういう展開を今後していきたいなというふうに思ってます。
なかなか私自身は少なくとも今までその不良品回収というところにスポットを当てて、なんとかそれが社会的にね、一回何かチャレンジ、再チャレンジしたい人の、ツールとしてというか、はい、役立たせたいというのを考えの方は今まで会ったことがなかったので、はい、なんか素晴らしい話じゃないかなというふうに思って聞いています、うん、なんかだから今でもね宝物いっぱい見えるんですよね、歩いてますね。すごいですね本当にでも私が赤木さんでおっしゃってることは本当に素晴らしいことをたくさんおっしゃってるんですけど、一番すごいなと思ったのは、もうもはや絶対にそのどんなところでどんなことになっても生きていけるっていう自信ができたという、
はい、
だって歩けば宝物があるからっていう、はい、そのね自信はすごいと思ってそれがあったら怖いものないですよね。
そうですね、それはすごいやっぱりこの精神安定上っていうんですかね、
そうですよね、
強くなった部分ではありますよね。
少なくともこういう日本みたいな国にいれば、もう必ず道を歩けば宝が落ちていると、
もう半日歩けばとりあえず 2,3 日空分は家族が空分は大丈夫です。
大丈夫、
はい、
これをね言い切れる人ってねそうはいないと思うんですよねだってスキルとかの問題じゃないですもんね。スキルですけど、 見立てができるっていうのは大事なことですけれども、はい、でもやっぱりそのなんていうか外その辺で、ね、落ちているものでそれができちゃうっていうのはすごいことですよね。
そうですね、なんていうんですかね、よくね、赤木さんどういうものが売れるんですかとかって聞かれるんですけど、厳密に言えば全部のものが売れるんですよ。売れないものって多分ほぼないんですよ。
だって売れてたんですよね、誰かが買ったからあるんですよね、はい、
で結局欲しい人がどこにいるのかが分かれば、まあ、あとその欲しい人がいそうだなっていうものとどこに欲しい人がいるのかっていうのが分かればそこをつなげるだけなので。
なるほど、はい、もうですね、こういう赤木さんの話をもっともっと聞きたいと思われた方いらっしゃると思います。じゃあこの赤木さんからですね、ぜひ聞いてらっしゃるこの今ラジオ番組を聞いてくださってる方にメッセージをいただければと思うんですが、まあ、いろんな経験をされているんですけれども、
はい、
大学で30万月稼いでる人はあんまりいないと思うので、その後の会社員から行こうかと思うんですけど、
はい、
まあ、会社員で今お勤めされていて、まあ、赤木さんの場合はたまたまね四半世紀前に会社って潰れるんだっていうことを実感されたという、ことでしたが、まあ、今ですねこのご時世だと、まあ、潰れるとは言わなくても、まあ、どうなるかわからないなって思ってる人いっぱいいると思うんですよね。でその分やっぱりこの先自分としてはどうやって生きようかって思ってる方たくさんいると思いますが、そういう方に向けて何かメッセージがあるとしたらどんなことをお伝えいただけますか。
そうですね、まあ、会社員やってる方に、まあ、自分がもし会社、まあ、会社員だった当時のことを考えていくと、そうですね、やっぱりすごくいい環境なんですよね。外に出るとやっぱり誰も守ってくれませんし、だけどねいる時って分かんないと思うんですけど、会社員ってすごくやっぱり守られた すごいいい環境なので、そこをきちっと分かった上で過ごすというか、そこをやっていかないと、不満はね、どんな組織にいても必ずあるんですけども、一方でやっぱりすごく守られた素晴らしい環境にいるっていうことを分かって自覚して過ごさないと意味がなくなるというか、多分意味がなくなることはないんですけど、後で役に立つものをすごくいっぱい捨てちゃうことになってしまうので、
生かしきれないんですよね。
自分がどんなに恵まれたところにいるのかを見つけるように した方がいいんじゃないかなって、僕がもっとそうしたらよかったなっていうふうに思います。
なかなか会社員時代、私もそうでしたけど、会社にいる時って会社なんだから当然じゃんみたいに思ってるんですけどね、でもすごいですね、朝から考えると会社ってすごいなっていうか、当時はだって毎日行ってなんでこんなに今日中に終わらせなくてはいけない仕事があるんだって思ったけれども、毎日そんなにたくさんの人に毎日そんだけの仕事があるっていうことが作れてるってことがすごいですよね。
すごいことですよね。
まあ、なかなかね、会社にいる時には分からなかったことですけども、確かにその通りですね。
それが分かってれば、多分後ですごく何か違う展開が作れるので、
そうです
ね。
はい。ありがとうございます。
はい、
じゃ今度はですね、起業して、赤木さん自身ご自身もいろんな経験されましたが、
はい、
まあ、そこまでの精神に関わる経験でなくても、
はい、
自分でしたいことがあって起業したけども、なかなかなんか思うようなことになってないなっていうような方もいらっしゃるかと思うんです、
はい、
まあ、そういう方に向けて何かメッセージがあればお伝えいただけますか。
はい、僕もそんなに偉そうなことが言えるからではないんですが、やっぱり自分でやっていくって本当に大変じゃないですか。で、結局そういう時ってやっぱり不本意な、自分としては不本意なこととか、いろんな困難というかいっぱいあると思うんですけども、その困難な時ほど僕の嗅覚じゃないんですけど
磨かれるもの
が、はい、そこに必ずヒントというか、思い返すと全部そうなんですよね。大変な時ほど何かしらのヒントが絶対にあるので、
大変な時ってね、必死だから、
そう、
能力が全開してる感じですよね。
見えないんですけど、でもそこに絶対何かがあるので、そこでこう諦めないというか、絶望しないでほしいって思いますよね。必ずそこから何かが、種が出てるので、もうちょっと出るって思ってたら、もう一つね、頑張れるのかなって思います。
最後は自分を信じる。
はい、
はい、ありがとうございます。この4回にわたってお話を伺ってきたんですが、赤木さんのこのいろんな経験を聞かれたら、いや自分はまあ大変だと思ってたけど大したことないかもって思った人も結構いるかもしれませんので、本当に貴重なお話を聞かせていただいてありがとうございました。もし赤木さんにつながりたいと思った方がいたら、 Facebook とかで申請しても大丈夫ですか。じゃあそうおっしゃってくださってますので、この番組の、紹介をするところに Facebook ページはご案内出しておきますので、
はい、
このラジオを聞いてという一言を添えて、もしつながりたい方がいらっしゃればメッセージを送っていただければと思います。
はい、
では赤木さん、4回にわたって、貴重なお話をたくさん聞かせてくださってありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
いかがでしたでしょうか。反社会的勢力の方とは縁が切れた赤木さんですが、万が一ということを考えて日払いのお仕事ばかりを、していましたと。で、その中の不良品回収の仕事をしている時に、過去、経済的に、苦しくて道にある落ちているものを拾って売っていた時のスキルが生きてくるんですね。ここで、いろんなものを回収してきて、
もう誰もみんながいらない持ってって持ってってっていうものを持ち帰って、これを蘇らせて世の中にまた戻すことでお金をいただくという仕事に目覚めるわけですが、赤毛さんはですね、お話を伺っていると本当にご自身が今やっておられること、結局ゴミとして捨てられているものを、きちんとその見て、あ、これってこんな風にちゃんと作られてるんだなっていうのを見て、ちゃんときれいに磨いて、人が欲しいなって思える状態にしてまた世の中に戻していくっていう、この蘇りの作業を、していること、にとてもやはり誇りを持っていらっしゃると、思います。そういうことを感じますね。で、それだけでなくおっしゃってたように、この片付けるっていうことで精神的にも、まあ、病んでいたところがこうすごく、癒されて浄化されるようなところになるし、これ元手がかからずできるんですよっていうことも、別の時におっしゃってたんですけども、結局それってだから多くの人がねチャレンジしやすいし、多くの人の心を救うし、しかも捨てられて役に立たなくなってしまっていたものが、ちゃんと蘇って世の中に戻ってまた誰かの役に立つっていう、なんか本当にですね、何重の意味で、社会貢献になるという、ふうに私も聞いてて思いましたし、それを誇りを持ってやってらっしゃるというのが素晴らしいなと思いました。そして、これを聞いてくださっている、皆さん、そして私を含めた、私たちへのメッセージとしては2つおっしゃってましたね。まあ、1つは今いる環境で恵まれていることをちゃんと見つけるようにするといいと。まあ、それで、それが後から生きてきますよということ。で、もう1つは、その困難な時ほど何かしらのヒントがあると。でそこに絶対何かあるから、絶望したり諦めたりしないで、もうちょっとで芽が出るかもと思って、もうちょっと頑張ってみるということをお勧めするというふうにおっしゃってました。とても頑直のあるメッセージだと思います。私もしっかり受け止めさせていただきました。4回。実は番組始まって初ですね、4回にわたって、いろんなお話を聞かせていただきました。赤毛さんのインタビューいかがでしたでしょうか。一つでも二つでもですね、お役に立つこと、そしてこれを聞いてくださっている方の、まあ、勇気力につながることがあったんであれば私としても嬉しいです。このちょこちょこラジオでは今パーソナリティ募集中だそうです。ご興味のある方は、このページにあるご案内から、連絡を取ってみてください。それではまた次回、面白い、キャリアストーリーを、聞かせてくださる方のお話を、またお届けしてまいりますので楽しみにしていてください。ではまたお会いしましょう。